青森健やかナビ、生き生き健やか。今日のゲストはコメンテーターのお二人、弘前大学医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生と、いつも徳さんとお呼びしている青森県立青森工業高等学校教諭の徳差武先生です。村下先生、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年10月に始まった青森健やかナビ、生き生き健やか、あっという間に半年が経って、今日でなんとなんと26回目となったんですね。で、私も、ね、パーソナリティはね初めてだったんですけれども、こういろんな方と毎週ね、お目にかかれて、でたくさんのことを教えていただけるし、こうなんて言ったって頼りになるコメンテーターのお二人が、
やっぱり、
はい、やっぱり頼りになるお二人とね、ご一緒させていただいて、とっても楽しい時間を、過ごさせていただいております。村下先生は全体をこう振り返って、
いや、本当この番組である程度年齢がいってからどう過ごすかっていう、生き生き健やかっていうテーマの中で、健康のいろんなことから、いかにこうね、いわゆる現役を引退してから豊かな生活を送るかっていうような話とか、まさにその就活の部分とか、非常に幅広い話の、なんか具体的な話をゲストの方をお迎えして話して、勉強になりましたよね。
徳さんは毎回ゲストの方とお話ししてたら、いつの間にか徳さんのご自身の実体験の話になってたという、
あのね、まるで自分の番組のようだっていうか、俺のための番組って感じがして、
あれじゃねえ、逆転してる。
全てね、いわゆる身近な問題をこう取り上げてもらったっていうのがやっぱり素直な、
確かに確かに、
でね、自分のね、今ちょうど抱えてる問題をちゃんとタイムリーにやってくれたんで、でここで私はね、一応コメンテーターって形なんだけど、実際には私が分からないことをただ質問しただけということで、非常に楽しくやらせていただきました。
徳さんが私たちのこう代弁者でね、聞いてくださってるっていう感じもしましたよね。ではですね、この辺からこうざっくりとですね、これまでの半年間のこう主な放送を振り返っていきたいと思うんですけれども、まず健康についての会がありまして、いろいろとお話を聞きたいと思うんですね。で、青森県のこう現状が非常に厳しいこととか、その原因とか、いろいろなゲストに教えていただいたんですが、例えば、こう食生活について、こう栄養バランスがやっぱり大切なんだよとか、こうカルシウムを吸収するのと一緒にビタミン D も必要だよとか、BMI でしたっけ？
BMI。
BMI、ね。
車じゃないよ。
あ、BMI の人さんだと。もう本当にもう、その、なんか計算式も習ったし、そういう、お話をしていただいた回もあれば、またお酒のこととかね、喫煙のこととか、これ徳さん得意分野でね。
そうそうそう。
あとやっぱりこう高齢者になると退職した後お昼からね、お酒飲む機会が増えちゃうねってか、そんな話もあったと思いますし、あともうタバコは青森は吸う方が多いんですが、やっぱりこうたくさんのリスクがあるっていう話とかね、受動喫煙もちょっと問題だとか。
そうですね。
あと普段のこう雪かきとか、そういった普段の生活の中からこう体の大きな筋肉を鍛えていきましょうとか、青森杖なし会の紹介とかね、ね、いろいろありましたよね。ね、徳さん、こういう会聞いて勉強したこと生かしておられます？
生かしてますよ。
ああ、ごめんなさい。
ね、そうですか。食生活のね、BMI。覚えてます？計算式。
ドキ。さあ、どうぞ。
体重割る身長割る身長。
はい、
でね、計算すると50から69が20から25、70歳以上が 21.5 から25って言ったかな、
ね、それ適切、適正な数字があるってことですよね。そうそうそう、
でね、ちゃんと計算したの、私の数字は20から25なんだけど、なんと計算したら、26.1。
だからさ。
だからデブなんだね。
やらなさい。デブでやらさい。あれ、そう
でもね、はい、着実に減ってるの。
あ、そうなんだ。
減ってる減ってる。この番組スタートしてからね、2キロ、2.5キロぐらい落ちたかな。
すごい。私怖くて測れない。
番組は不可になった。
そうなんだ。すごいですね、
それでね、ちゃんと食生活のその野菜を取るように、やっぱりしてるし。
徳さんは自分で作りますもんね、ご飯ね。
そうそうそうそう。
ああ、それは素晴らしいね。
そうなんです
。そうそう。あと、お酒もね。で、そこで、私がやってるのが、毎日買う。 毎日自分で、ビール1本とか2本買って、うちにそれしかない。
そう、置かないんですって。徳さんのうち。ないの。置かない。飲みたくても。
焼酎置いてるんだけどね。
置いてるんかい。
ビールはね、でもそれしか飲まない。でもそれだけでもね。
なんか逃げ道が。あうん、でもそれも一つのね、こう自分でできる工夫。いや、村下先生ね、優等生なんですよ。
そんなことないよ。
ほら、自転車でさ、遠出してみたり。
サイクリングで。
でも、早寝ですよね、先生ね。
早寝でもない
と。ですか。なんかほら次の仕事のパフォーマンスをこう維持するためにすごく気を使ってらっしゃるなって私思ったんだけど、
強制的に寝るようにしてますっていう話をしたけどね。睡眠時間ある程度確保するため、
ね、まあラジオだから見えないけど、ラジオ体型比べればね、村下先生がなんかちょっとすっきりしてる
ね。あ、すっきりね。
そうでもないけ
どね。いやいや、
目指そう。
まあコメントは差し控えておりますけど、いやでもやっぱこういうほら放送の中で聞いたことをやっぱり私たちもこう生かしながら、
いや本当そうですね。
ね、
自分自身もすごく役に立ちますね。
ね、リスナーの方もこうそういうふうにしていただけてたら嬉しいんですけど、なんかほら苦行とか、これせねばならないとか、なんかそうなるとすごくこう途端に私なんか嫌になっちゃって、
確かにね。
でもなんか自分でこうできる範囲の、例えばね、こうちっちゃいルール決めて、やれることをやっていこうとか、これからも私たちもやれることをやっていくという、強い決意のもと、ね、動機づけになりますよね。そうそうそう、はい、そうでした。さて、健康の話の他にもですね、生き生きとしたその暮らしのためのお話っていうのもたくさんお聞きしたんですね。で、障害学習のこととか、あとほら、お金の運用のこととか、まあそういったいろんな多岐にわたる話題だったんですけれども、例えば、障害学習っていうのは一人でもできるし、自分が主体になって学ぶことが大切なんだとか、こう好きなことをやりたいという思いから始めるのが大事とかっていうお話もしていただいたし、こう人との関わりの中で知識や経験を得ていく、こう学びとかボランティアが、まあいいんじゃないのっていう話をね、してくださったりとか、今もアウガの2階で開設されているあったかふれあいサロンのお話をね、住み慣れた場所で、生きがいを持って暮らしていくために集う場というお話をお聞きしました。それから、その高齢者のその資産運用の、まあいろんなアドバイスをこう頂戴して、お金に働いてもらう時代だよっていうふうなことを教えていただいたりとか、あと、資産を運用するときには、こう分散して、こうリスクを、少なくできるように、分けてやりましょうねとか、で、まあ専門家に、相談してくださいねとか、まあそういったお話を、してくださったりもしました。
やっぱり、ね、現役終わった時に、やっぱ社会にどう関わっていくかっていうすごくやっぱ大事になってくると思うんですけども、その中でやっぱ社会教育センターさんとかも、アウガでやってるあったかふれあいサロンとか、まあ、ああいう場がね、やっぱあること自体もあんまりよくわからんで、まあ、非常にこう、いろんなメニューで幅広くやってるところがあって、まあ、実際そこにいろんな人も集ってこう、ね、活発に活動されてるっていうのはすごく印象的でしたよね。
そうですよね。楽しそうでしたよね。
あと、まあ、資産運用の方も、やっぱそれどうしてやったらいいんだって、やっぱリスクもあるから、非常にこう、関心はあるけど、こう、どうすればいいかわかんないみたいな世界だと思うんですが、これね、やっぱ銀行さんとか、がそこをちゃんとこうサポートできるような仕組みがちゃんと整ってますよっていうのは、すごくやっぱ安心できると思うし、勉強になりましたよね。
そうですよね。徳さんとか莫大な資産とかどうやって運用するんですか。
莫大な資産と税金でね、どうしようか。
税金、
ね、
税金ね、
税金の話もね、やった時ね、私はね、資産運用じゃなくてね、税金相続税の話とかね、
はいはい、ありましたよね。
もうそっちの今中心でね、まあ、その後ね、今一挙にね、どっかに投資してドッカンと、
あ
と行きたいけどもね、まあね、うのぼれちゃって失敗すればどうしようもないですからね。
ね、やっぱりほら先生がおっしゃったみたいに、なんとなく知ってるとか、なんとなくこんなことはあるとか、こんな場所があるとか分かってるけど、実はよく知らないっていうことがすっごく多くて、それをこの番組の中で専門家に来ていただいて、こう具体的に詳しく教えていただけたってすごくね、役立ちましたよね。
自分がそういう意思があれば、まあここに相談すればいいんだっていうのはね、具体的に聞けたわけだから、あとはご本人が行動するだけです。
そうですね。まさに自分からやっぱりこう何か自分から一歩を踏み出して、何かにこうアクセスしていく、情報にアクセスしていったり、そういったこう場所に足を運んでみるとか、誰かの話に耳を傾けてみるとか、そういったことを自分のこう積極的な一歩がなんか人生をこうさらに豊かにするみたいなね、ところがあったかも。 もしれないですよね、うん、はい、ありがとうございます。さて就活っていうと、就職活動ね、うん、一般的なんですけれども、うん、最近は自分の姉妹自宅のための活動を前向きにしていこうっていうことで、週末活動の略で就活っていう言葉が使われるようになってきたと思うんですけれども、この就活に関してのお話もいくつかお聞きしてきました。介護施設のお話とか、セレモニーセンターのお話とか、お墓のね、お話とかいろいろあったんですけれども、例えば、高齢者のための施設が、たくさんの種類があって、あと私たちにはその施設のこう、選び方とかね、そことの関わり方とか、そういったこともお話しいただけたかなと思っています。
そうそう。まあ、自分のね、母親の話も、
そうですよね。そうですよね。
だけども、本当にね、我々分かんないんだよね、施設がどの施設がどうなってんのと、どういうふうなケアしてくれるの、となるとそこにあるケアマネージャーの存在がいる、でケアマネージャーに行くことによっていろんな施設を紹介してくれるとか、いろんなこうあり方を教えてくれるとか、やはりそのプロのね人にこうどうに相談すればいいかとか、いうふうなことをね、まあ我々もこのラジオ筋で学べばいいと思うし、
やっぱ一言でやっぱ介護施設って言っても非常にこう多様化がしてて、なんかね、やっぱ自分がこう満足できるようないろんなやっぱ交流ができたりとか、まあ普通にこう楽しくいろんな生活ができるような環境がやっぱ随分とこう進んでるんだなって思いましたよね。
そうですよね。なんかそれこそ人生のこう終末ってね、先も出たけど向かう時にこうその人自身も、それからその家族もやっぱりこう心地いいというか、幸せで、で特にこう全ての人がやっぱ自分らしく最後まで、何もこうできれば我慢せずに、だんだん年取ってきたらほら我慢することが多いとか、なんかこう遠慮することも多くなってきたりとかっていうことも聞くけど、なんかそうじゃなくて、こういったゲストの皆さんの話聞いてると、最後までこう自分自身でいていいんだみたいな、お墓に入ってからもね、そういうことをすごく私感じたんですよね。それからお葬式の話をね、聞いたんですけど、地域差があるって、ね、日本全国でもあると思うんですけど、青森県の中でも津軽と南部が違うって話とかね、興味深かったですよね。で最近こうお葬式がこう家族の携帯とかに、の変化に伴ってお葬式のあり方も変わってきてるっていう風なお話もあったかと思います。あと、まあ、つい最近ではお墓のお話とかをね、していただいて、それもやはりこう社会を映す鏡かなみたいなところもありましたよね。ね、村瀬先生も非常にお墓の話が印象に残ってるっておっしゃったんですけどね。
お墓の話ね、結構、まあ誰でも結構関心があるじゃないですか。いずれお世話になるってことは、まあ、特にね、両家母の話。
両家母ね、両方のうちの両家母ですよね。
ああいうのなんか、まあまさに時代を反映してるっていうか、そういうのあるんだみたいなお聞きしたりとか。
でもね、ほら、やっぱプロに相談したら、はい、もう、どこでもすごく詳しく親切に教えてもらえるっていうことも分かっていましたもんね。なんか死を考えるってすごくほら縁起悪いとか避けがちなところもあるけど、でもね、さっきもラッシャー先生がおっしゃったように、絶対みんなに来ることやから、なんかちゃんと準備を、しておけたらいいんだろうな、っていうようなこともね、思いましたよね。
やっぱりね、先祖っていうかね、まあ親を、邪険扱っちゃいけないし、やっぱり感謝の気持ちでね、最後こうね、弔ってあげるとか、いうことしないと。
そう、ね、そんなお話もありましたよね。今お葬式とかも簡素化してきてるけど、でも、ぜひやっぱりお別れの時間を大切にしてほしいっていうお話もね、ありましたものね。まあ、私たち3人はもう、じゃあ就活バッチリで。
バッチリバッチリ。
準備万端。まあ、こんな感じでこれまで半年間をね、すごくこう、駆け足で、振り返ってきたんですけれども。
まあ、自分で、まあ一回ね、自分の体験とこだわらせて話したようにですね、まさに就活、どういうふうに就活をするか、そのためにこういうふうな情報をね、うまく吸収し、そして自分の中にフィードバックし、で、その中で、まあ、ちゃんと、幸せにいけるような、そういうふうな、番組として、皆さんに、情報、 来年度もで含めて情報提供できればと思ってます、
ね、はい、はいね、そうですよね。村下先生いかがですか。
いや、ね、今徳西先生がもう話した通り非常に自分自身もすごく勉強になりましたし、やっぱ人生ってね、まあ、人生90年とかって言いますけども、うん、やっぱいずれやっぱ現役を終わってその後相当な長い期間を、うん、まあ、人生の最後までこう過ごすわけなんで、うん、そこはやっぱみんな現役世代もいずれそうなるんだよなと思いながら、うん、ね、どうすればいいんだろうみたいな不安もあったりするわけなんですけども、うん、はい、そういうのが結構ね、今回のいろんな方たちのお話聞くと、うん、それやっぱ支えるためのいろんな、うん、まあ制度だったり仕組みとかサービス、まあすごい整ってきてて、まあそれは自分がちゃんとこう行動すれば、そういうのを、まさにこの番組のタイトルじゃないけど、元気に健やかにこう過ごすことができるんだなっていうのをこう、学んだ、番組でした ね、
ねえ。また来年度も ね、はい、ね、よろしくお願いします、ところでですね、4月からこの番組は日曜日の朝8時に、お引っ越しをすることになったんですよ。はい、今までよりも少しちょっと遅い時間になるので、うん、よりね、一層たくさんの方にね、聞いていただけたらというふうに思っております。それから実はこの、ATV 生き生き健やか事業は、今年度はね、ラジオとイベントを行ったんですけれども、うん、4月からはそれだけではなくて、情報弱者と言われる、まあ、高齢者の皆さんにいろんなこう方法で情報を漏れなくお届けしようっていうところから始まっている事業ですので、テレビが始まるんだそうです。すごいすごい。雑誌、生き生き健やかも創刊されます。すごい。
なるほど、なるほど。
はい。これからも、この番組やこの事業が、高齢者と家族の皆さんにお役に立つね、情報をお伝えできるように、私たちもスタッフも頑張っていきたいと思っておりますので、はい、リスナーの皆さんも、これからもこの番組、生き生き健やか事業ともにご愛顧いただければなと思っています。徳さん、村下先生、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はコメンテーターの村下浩一先生と徳さんと一緒に半年間の放送を振り返った総括編をお送りしました。